エクストリーム知的体験ラジオ組み体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
今日ちょっとちらっとテレビを見たらですね、
はい、
デーモン閣下がスカイプで出演されていたんです。
お
ー、あー、地獄にもスカイプ通じるんだなって思った次第でございますけれども、
あ、まああれですよね、自宅待機っていうか地獄待機ですもんね地獄待機任務ですよね
地上には出てこないんですよね。
うん、すごいよね。
はい、どうやって地獄に光をファイバーを引いたのか知りませんけども
、
はい、そんな昨今でございますが、
はい、
最近いかがお過ごしですか。
あれ、サンズの川の下が光ケーブルおそらく KDD かなんかが引いたんじゃないですかね。
そうだね、メタリックのやつをね、
うん、
はい。
はい。ですね、あんまり関係ないニュースなんです。ニュースにちょっと注目したんですけど、
はい、
なんでしたっけ、あれ。アメリカ軍が、UFO の画像を、まあ、公開して、まあ、UFO だと認めたと、はい、UFO っていうか、要は分からんっていうことを認めたっていう。
不明だと。はい。
不明だってことをニュースが、見ましたけども、うん、まあ、最初私一瞬これはコロナ宇宙人散布説みたいなやつの布石かなと一瞬思ったんですけども、もう、とりあえず誰かのせいにしないと多分、アメリカは収まらない感じ、まあ、しなくもないので。
デモ隊がね。
そっちに持ってくんじゃないかっていう、ちょっと一瞬ね、気はしましたけど。
はいはい。
それは、まあ、まあね、今のタイミング的に何なのか意図がまだわからないですけども。
まあ、息抜きの可能性はあるよね。
まあ、うん、一応なんかこう、なんていうんですか、やっぱり注意をそらすっていうかさ。
そうそう。
そういう意図なのかもしれないですよ。なぜなら結構昔の映像であるっていうことなんですよ、ね。そうなんです。
30年前のやつとか出てきたからね。
で、まあ、あれを受けて、
うん、
日本の、防衛大臣もなんか要は自衛隊機が、なんかこれをね、そういうのを発見した場合の、なんか、なんでしょう、その、レポートの、うん、まあ、仕方とか、整備するとかって言ってますけど、何をのんきなことを言ってるんだと、私は思ったわけですよ。もう、陸、海、空、中を、軍を創設するぐらいを言ってもらわないと困るなと、聞いてて思ったんですけどね。
もう宇宙時代ですからね。
で、まあ、むしろまあまあね、そこはまだちょっと、ハレーションが起きるでしょうから、ちょっと、軍を作るのはあれですけども、うんうんうん、一応内部的にはですね、何で戦ったらいいかぐらいは考えとかないと、
ああ、そうです。
そんなのんきなこと言ってたら攻められた時には間に合わないですから、
もう現実路線でね。
そう、まあそう考えると、まあでも日本にあるもので戦わなきゃいけないわけですよね。
はいはい。
で、まあ、通常考えると、その日本じゃない、地球よりも多分技術力があるっていうことだから、
うん、
最先端技術とかでやっても多分無理だなって気がするわけですよ、ね。
ああ、もうすでにそこに差がある。
うん。なので、むしろその日本じゃない、また日本って言っちゃいましたけど、地球独自のものが案外効くかもしれないっていう観点で考えないといけないと思うんですよ。
なるほど。
まあ、宇宙人の弱点が意外なところにあるかもしれない。っていうので考えていった方がいいと思うんですけども、
はい、
まあ、どんな生物にも共通する弱点としては、やっぱり、やっぱり色仕掛けなんじゃないかなって気がしたんですよ。最後は。
ハニートラップね。
やっぱりセクシー作戦が、だからセクシー地球軍創設命令とか、そっちじゃないかなって気がしたんですよ。
タイトルだけ聞くとパロディーものっぽいですけど。
みんな宇宙防衛軍的なユニフォームを着た。
はい。
ね。
ただし前ははだけてるっていうね。
そう。うん、の、だから何ですか。世界各国のやっぱりセクシーだっていう人が選抜されるんじゃないかなって思ったんですよね。
なるほどね。
うん、
そのためのミスユニバースだと。
そう。ユニバースですからね。まあね、銀河系を相手にするとなるとやっぱりね、ユニバースぐらいじゃないと。ね、
ただまあ怖いのは、地球の中だけでも美しいっていう基準がバラバラじゃないですか。
そうなんですよ。
タヒチあたりとかさ、まあ、全然違ったりするでしょ？
よく昔あったあれですよね。なんだっけあれ。
はい。
笑ってこられてしまって、何でしたっけ、あれ違った。なるほどザワールドの、
ああ。
なんかそのアフリカの方に行って、誰が一番美人ですかみたいなやつを聞くっていう。
はいはいはい。
ありましたよね。で、まあ、結構、エッジの効いた顔が選ばれたりしますよね。
そうなんですよ。全然違うんですよね。うん、その基準を考えると、世界、はい、その宇宙レベルだとどれぐらい合致するかなと。
なので、各種取り揃えなければいけないとは思ってるんですよ。
ああ、そうですよね。
何がヒットするかわからないね。
そうなんだよね。だからミスユニバースみたいな確率的な物差しだとまずいね。
そういう意味では、いろんな基準で選んでいく必要があるので、まあ、もう、とにかく、ヒップのデカさとか、そういうね。
そうだ
ね。もしかしたら。
だからもう実際にはもうかなりランダムだよね。
そうだね、うん。全員行けみたいなことにな
ります。とりあえず行ってみようっていう。
のもありますしね。まあ別に、女性に限ったわけじゃないんでね。ミスターみたいなのをね。ミスター日本とかいます、ありますから。
あります。
そういう人も当然対象なんですけど。
もしかしたら犬かもしれないしね。
そうだね、はい。生物、そうですよね。どの動物かっていうのも確かにわからない
ので、ね。わからないですね。イルカかもしれないし。
アリクイあたりがヒットするかもしれない。まさかの。
まさかの。舌長いのがすごくいい。いう可能性はもちろんありますからね。アリクイとヘビが大人気っていう。
そう。可能性もあるんでね。わかんないですよ。はい、まあ、あとは、まあ、ちょっとそういう、まあ、色仕掛けはちょっと、まあ、難しいとかってなると、
はい、
物理的な攻撃になると思うんですけど、
はい、
これで日本が誇る、日本じゃ、まだ言っちゃいましたけど、世界が誇る、地球が誇るもので、やっぱり武器になりそうなものっていうと、
はい、
まあ、やっぱり最終的にはカレーなんじゃないかなって気がするんですよね。なんとなくですけど。
確かにね。イギリスをはじめ世界中を席巻したからね。
なんとなくあそこで勝てんじゃないかっていう気がしてるんですよ、
ね。地球人の総意としてね。
そう。
うん。
カレーとコカ・コーラは、やっぱり世界を席巻したわけですよ。
したわけですよ。
やっぱこのコンビネーションで、メロメロなんじゃないかなって気がする。
ファイナルアンサーはスパイスだってことですよね。
そうだね。これしか、だって、まあ、それで大航海時代もあったぐらいですから。
そうですよ。
やっぱスパイスはもう、生物をおかしくするんだっていうことで。
はいはいはい、はい。もう我々としてはもうスパイスで戦っていくしかない。はい。核とかではない。
もうココイチとかそういう各国のカレー屋がもう総結集するみたいなことですよね。何トン用意できるんだお前の国は、みたいなこと。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さてさて、
はい。
だいぶ長いこと、緊急事態宣言の期間が続いていて、もう会社の人の顔も忘れたなっていう。
まあね、そうですよね。
人もいるんじゃないかな。
忘れたいから忘れてるんじゃないかっていう気もしますけど、
ね。思い出したくない。
そういうことなんじゃないのかな。
いう人もいるでしょうね、やっぱり最近は。聞いた話によるとですね、
はい、
みんな学校とかも休校でオンライン化を余儀なくされてるじゃないですか。ね、みんなズームで会議したりとか、
はい、
あとは先生が YouTube ライブしたり、
お
ね、ある意味 YouTuber ですよね、だから。
デビューしちゃった。
デビュー。いやおうなくっていう形で、してるらしいんですよね。で、それがさ、小学校とか中学校だけじゃなくって、もちろん大学レベルでもそうなわけです
よ。
でも大学って専門性がそろそろ出てくるじゃないですか。普通の大学はいいんですよ。だけど、医大とかの授業がまずいらしいんですよ。
確かに。
グロすぎてバンされたりする。
通らないんだ。
通らないっていう話を聞いて、それはいたしかゆしだなと。
それはだって、例えば泌尿器科だとどうするんだって話だよね。
そうですよ。産婦人科もアウトです
よ。そうだよね。
はい。YouTube には、Google 禁制乳首センサーがありますから、自動的にカットしちゃうんですよね。
ダメだ。
出たらもうダメですよ。
困ったね。
困った音になってるらしいんですよね。
いやー、そういうことなんだね。まあ、いや、そうなっちゃいますよね、確かにね。
だから乳がんの触診とかさ。
そうだよ。
そういうの授業でやろうとしたら、もう全部アウトなわ
け。まあ、想定してなかったことだからね。
ねまさかこんなことになろうとは。
なあ、そういうことか。
Google はほら、Google スカラーとかさ、エデュケーションに結構いろいろと投資をしてるじゃないですか。
そうだね。
それなのにこの低たらくです。
だからなんかアカデミックなものは、こういうあるべきだっていう、変な間違った先入観で作っちゃったんだね。
そうなんだよ。
うん、
なんかね、良さげな顔してるけども、なんか、結局視覚紙面で気が利かないっていう。
そういうことね。
いう感じです。最近あなたもほとんどビデオ会議とかでしょ？
まあそうですね。
私もまあそうですけど、
うん、
最近ビデオ会議周りでなんか面白いことあります？
いや、背景がなんか変えれるようになったり。
あ、そうですね。
しまし
たよね。なんか、ズームが流行り出してから各社やり始めましたよね。
そうですね。
最近はスカイプでもできるもんね。
私が使ってんのは、マイクロソフトの Teams ですけど。
ああ、できますね。
なんかあれ、まあ、最初なんか裏を、なんだ、バックグラウンドぼやけさせるみたいになって。
あ、そうそうそう。
まず。で、あれ使ってみたんですけど、
うん、
なんかエロい感じになってるんですよ。
それはみんな思ってるよね。うん、
逆にエロいみたいになっちゃってる
んですよ。エロいエロい。なんか白い壁がボケーっと映ってるのは、むしろホテルっぽいなみたいなさ。
そうそうそうそう、
ね。想像力かき立てられるよね、あれ。
そうなんですよ。なのでね、まあもうちょっと、まあいろいろ用意されてますけどね。なんかオフィスとかね。オフィスっぽいやつとか。
バーチャルオフィスっぽいやつ。
ありますけど、まあ、あれが今後、まあどんどんこう、いろいろなのが出てくるんだろうなと思っていますけどね。
あの切り抜きの技術がもうちょっと発達してほしいですよね。
あ、ちょっとね。エッジが危うい感じなんですよね。
曖昧だもんね。やっぱグリーンバックと比べるとちょっと微妙ですよ
ね。そうですね。
あとあの背景は各社が結構配ってますよね。
あ、そうなんだ。
うん。なんかピクサーがアニメの背景とか配ってましたよ。
ああ、そういうことか、うん。
子供が楽しいのかなと思うけど。
じゃあ、やっぱり、何ですか、その、
はい、
大人の動画配信サイトもちょっと配った方がいいですよね。
そうですよね。
ああ、これ知ってる。このパッケージに出ちゃうんだ、顔が、みたいな。マジックミラー号で行く、みたいな感じのバックグラウンド。パッケージ写真と。
この薄い水色のカーテンはと。
そうそうそう。うん、
それいい、ね。
そういうのとかいいでしょ。
あの、例のプールね。
あ、例のプールね。
うん。ぜひ出してほしいですよね。誰が持ってんだっけ、あの版権はっていうね。
それはプールの所有者じゃないんですか。
そうそう。あそこにぜひ出してほしいですよね。うん、
撮影で有名なね、ところだね。
まあ、でもそろそろ知らない人も出てくるよね。
うん、ああ、そうか。
マジックミラー号も新作出てんのって感じじゃないですか。
細々やってんじゃないんですか。
もうそんなにメインストリームじゃないよね。
まあ10年ぐらい前まで。
そろそろこう慣れちゃってさ、うん、こう、どうせ女優だし、みたいな。
ああ、それ良くないね。
ねえ。みんな擦れてくるじゃないですか。うん、そういうのはやっぱそのシリーズを途絶えさせるんですよね。
そうか、そう。
うん。
まあでも、VR との組み合わせがあると、
ああ、そう
か。これやっぱり新しい、また今までの、まあ、ちょっとね、陳腐化したシリーズも、手こ入れができると。
うんそうだよね。
いうことありますよ、ね。
マジックミラー号なんか VR 撮るの超楽だもんね。
またまたね、そうそう。うん、親和性が高い。
高い。
うん。こと
ほぼただの四角形ですから
ね。そうですね。
で、さらに、マジックミラーの向こうはバーチャル背景です。
あ、それはすごいな。
好きな背景のビデオを合わせられる。
ああ、じゃあ109前とかね。
前とかに。
できるわけだ。あ、これはいいね。
好きな背景と混ぜて VR で見れます。
よーし、国会議事堂の真ん前で、みたいな。こともできるわけですよね。
静粛にっていう。
そうそうそう、そう。
できるわけですよ。これは売れるね。ぜひともやってほしい。
そうですね。
ねえ。
うん、
まあ、多少チープでもいいですよ。グリーンバック用意できなくたっていいわけですから、それなら。
そうだね。だ
こういう時にこそそういう新しい活路をね。
そうですよ。ちょうど、だからそういうさ、あ、こうだったらこういうこと面白いことできるなっていうアイデアが出やすいので。そうそうそう。
みんなバカ話してるじゃないですか。
うん。
会議って言ったって雑談でしょっていうね。
まあそうだよね。この状況じゃねえ。
で、しかもみんなほら、ビデオ会議っぽく飲んでるわけじゃないですか。オンライン飲み会とか今みんなやってるでしょ。
あれ、大変でしょ。私やったことないですけど、なんか聞いた話によると、そのやった人の話によると、なんか、
うん、
終われないみたいな。
あ、そうそう、終わり時がよくわかんないよね。
お店じゃないから。
お店、ラストオーダーとか終電とかがないからね。
だから、あれですよね。全員さ、うん、電源に繋がずやるべきだよね。
あ、バッテリー切れね。
残ってるバッテリーだけですよ、全員やっつかっていいのは。それがちょうどいい具合で終わるでしょ、多分。
そうだね。
ち
ょうど一日、スマホとかも使い果たしてる頃だから。
それでやった方がいい。
やった方がいい。
うん。
3年前ぐらいのスマホがおすすめです
よ。いい具合にね。 そうそう、あの、やれてきた感じのやつですよね。
もうそろそろベストパフォーマンスに入ってる頃のバッテリーね。
うん。
うん。
これがいいんだ。もう、
結構メリメリ減るぐらいになったやつ。それがいいね。
これぐらいじゃないとさ、自然さがないしさ。
ないからね。やっぱ2時間とかガチって決めるのもちょっとね。
うん。なんか。
ほら、だって、まだいいじゃんみたいなこと言うやついっぱいいるわけだし。
そうなんだよ。やっぱ切れちゃうとか。いいね、いいからね。
そうですね。電波か電波かみたいな言い訳をできるようにならないとね。
そうだね。なんか
うん。
なんですかね。そういう、だからあれだよね。みんな今、なんですか、スカイプとか、その、ズームとか使ってるけれども、
うん、
オンライン飲み会専用ルームみたいな、だから、アプリみたいなのがあれば、例えば、店っぽい設定にして、
はいはい、
バックグラウンド店にして、
はいはいはい、
たまに店員が来るみたいな。うろうろしてるみたいな。チャットで聞いてくるみたいな、オーダーを取りに来るとか。ちょっとこれ、あれじゃないって、ジュースの方が多くないっていう、酒が少ないよねみたいな文句も言える。
言える。
すいません、作り直してきます。みたいな、やりとりも発生する、はい
は
い。
決まりきったメンバー以外の人が入ってくるっていうね。
そうそうそうそう。
うん、それはいい、ね。
それは、うん、その、なんで、運営会社側の腕の見せ所ですよ。
う
ん、
そうですね。
うん、
その、単純な飲み会用の、アプリみたいなのはもうあるんですよ、実は。
ああ。
その時間制限できますよ、みたいなね。
はいはいはいはい。
それ以外のポイントがもっといるよね。
乱入だよね。
乱入乱入。
隣の席のやつが転ぶとかある。こぼすとかあるじゃないですか。
粗相をするっていうね。
そう、それ系がないと。おしぼりで手伝うみたいのがないと、
ない
やっぱりちょっとこう。
拭かないと話に戻れないみたいなね。うん。でもあとそれであれですよ。それできるんだったら、隣にコンパニオンさんも置けるじゃないですか。
そうなんだよ。
そしたらもうほら、今困っているお店の人たちもそれに参入できる。
そうなんだよ。そうなんだよ。もう、正直これオンライン飲み会、
うん、
頓挫しますよ。結局、
うん、
最初は目新しくてやるけど、
うん、
メンバー一緒じゃんになるから、
そうだね。
ここで、その新しい、
うん、
接客してくれる人も投入ですよね。
もう、全く自分たちにはない空気感を、
そう。
導入するっていう形でね。
うん。
うん。あ、いいじゃないですか。最近ほら、ホストホステスさんは、その、オンライン飲み会アプリみたいなのやってるんですよ、やっぱりね。
やっぱりね。
うん。それをもう総合的に使いましょうと。
うん、そうそうそう。
やっていこうと。これはもうビジネスチャンスですわ。
ほんで、なんですか、格安とかが先も届けてくれればね。まあ、ウーバーイーツでもいいんですけど、行った瞬間も届けてくれる。
その場でね。
うん。
うん。音声認識して、注文を受けたまわりましたって感じで。
そうそうそうそう。
うっかり言おうものならね。
そう。
もうガンガン届くから。
な、焼き鳥とかで届いちゃいますからね。
そうですよ。
気をつけない。
もっとしょっぱいのないのみたいなこと言うとね。うん。
串盛り合わせとか届いちゃうとちょっとね。
そうですね。
全員届きますからね。
これ、5人用だろみたいなのがね。うん。
分けれないから
ね。分けれない、ね。そうだ、オンライン飲み会は、取り分けますねができないんだ。
一人分のものを頼まないといけない。
いけないんだよね。
まあそこもビジネスチャンスですよね。
まあそうかな。
小皿に取り分けたものを届けてくれるって。小皿料理みたいなやつでいっぱい来るんです
よ。一鉢料理がね。
そうそうそう、そう、うん。
多分ね、焼き鳥外したやつが怒るっていう、外したやつ持ってこられると怒るやつが多分出てくると思うんだけど。うん、
それはもうリアリティの追求ですから。
追求ですよ。おっさんが怒るパターンですよね。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
4月17日、福島テレビ。小学校で盗撮していた教頭を懲戒免職処分。
うん。
女子トイレにカメラを設置して盗撮した福島県会津若松市の小学校の52歳の教頭を懲戒免職処分にしました。
うん。
福島県県教育委員会によると、教頭は10回以上カメラを設置し、女性教諭の着替えの様子などが記録されていたということです。教頭は、教頭としてのプレッシャーなどのストレスからやってしまったと話しているということです。教職員の懲戒免職処分は今年初めてだということです。プレッシャーね。
プレッシャーに負けてしまったと。
教頭としてのプレッシャーってのがあるわけですね。
あー、まあね、板挟みなんでしょうね。
あ、なるほどね。やっぱ中間で。
校長と下からの板挟みですから、うん、挟まれちゃってるので。
はい。
挟まれたいと思ったみたいな。より一層挟まれたいと思って、ちょっと、 取ってしまいました。
デスクの下を取ってしまいました。
うん。あれに挟まれたい、挟まれたいと、逆説的に思ってしまったと。
ちょっと歪んでしまったっていうね。うん。挟まれたい場所が変わっていったんだね。
そうだね。そう、ね。もっと柔らかいものに挟まれたいんだ、私は。
下から突き上げたり、上から押し付けられたりするんじゃなく。
そうそうそうそう。
両側からふわっとね。
そうそうそうそう。まあ、ドラゴンボール世代でしょうしね。
ああ、なるほどね、うん。上も下もね。そうかそうか。パフパフの時代ですよ、それはね。
パフパフでしょうね。は
い、うわ、ドラゴンクエストかな、どっちかっていうとね。うん。最近もあるのかどうか知りませんけども。
まあでも、今日、まあ、京都としてやっちゃうとね、
ね
こうやってなんか、示し、本当にさ、その、ここの生徒はさ、どういう気持ちになるんだろうっていう。
ああ、そうだよね。一回もさ、教頭が左遷されたりとか処分されたりした経験がないじゃないですか。
うんうんうん。
ね、ある人はどういう気分なんだろうっていうのはちょくちょく思う。
うん。しかもこういうさ、
うん。
なんとも言えないやつ
で、ね。正反対にね。
うん。いやー、なかなかの、もうだからやっぱ反面教師として学びましょうとしか校長は言えないよね。
まあ、校長の朝の会のセリフはそれしかないですよ
ね。それしかないよね。うん、そういう意味でし、彼は頑張ってきたんだと思うみたいなことしか言えない。そ
う
そ
う
そ
うそう。もうテンプレですよね。だから昔の人はいい言葉を作ったなっていうね。
そうだね。
うん。この、反面教師の四文字熟語さえあればなんとかなる。
まあ、だから歴史上みんなそうなんでしょうね。もうそういうことばっかな歴史なんですよ。
積み重ねでね。
うん。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月17日、毎日新聞。遅刻繰り返す職員を懲戒処分、
うん。
2012年4月から今年3月までの8年間にわたって連日平均約5分の遅刻を繰り返していたとして、徳島県は17日、文化会館の館長補佐の職員51歳を停職2ヶ月の懲戒処分にしました。市によると職員は年次有給休暇の手続きをせずに午前8時半の始業時間に数分から約20分間頻繁に遅刻していました。
うん、
時間通りに出勤したのは月2、3日で、8年間の欠勤時間は延べ20日間相当だということです。3月26日に匿名の指摘が市にあって、翌27日に職員に尋ねたところ、体調が悪かったという理由を述べたということです。市が出勤時間などを記録するタイムカードを4月から導入したところ、1日以降は遅刻をしていないということです。なお、歴代の館長も複数回指導していましたが、遅刻が続いていたと言い、市は現館長と前館長の管理監督責任を問い、減給 10%、3ヶ月から1ヶ月の懲戒処分にしたということです。
な
あなあですよね。
まあ、なんか昔ありましたよね、その、他でもね、はい、なんか、あれはなんかバスの時間の関係で、
はいはい。
なんか必ず遅れるっていう人がいました。
必ず遅れる。
あ、必ず早退するのか、なんかそんなありましたけど。
そうそうそうそう。
帰りの時間がね。
うん、
だから今回はちょっとそういう、逆にそこは何でしょう。規則正しくはないんですよね。
そうですね。
うん。
まあ、ほぼ不規則に遅刻をしているっていう感じですね。
まあ、普通5分とかだと確かにさ、普通、その5分を誰も問いただすような人はいないとは思うんですけど。
そんなにきつくギーギー言わないんだろうね。
それがその、積もるとこうなっちゃうっていうのが、まさに、いい例ですけど、20日間分になったっていう。
24時間かける20日分ですよね。
すごいね、それ。
すごい。だからもう、ここはその、文化会館の運営自体が緩いやっぱね。
まあ、そうでしょうけど。
なんとなくそういう感じでやってる。
どんな人、でもこのタイミングでそれを言った人は誰なんですかね。
もうそう、いい加減我慢できない人はいたのかもね。
長いよね、我慢の。
もしくはその空気読めない新しい人かもしれないけど。
ああ、そっか。
うん。
あの人はそういうもんだっていうのがわからない。
ないかな。
真面目な人がいて。
うん。
ああ。
まあ、いつの時代もそういう人は必要ですよ、やっぱり。
で、この人は、行ってみたんだけども、
うん、
こんなに長いことになるとは思ってなかったんですよ。ここまで積み上がったものだったかと。
過去にね。
ここまでだったら私は言わなかったのにってことかもしれない。うん、
先週とか先月とかのレベルだと思ってたっていう
ね。もしかしたらね。
こんなに歴史のあるものだったとは。
確かにここまで行くともうこれは日常ですねっていう。
あ、伝統的っていうね。
そうそうそう。
うん、5分遅らして始めるのが習わしですっていう。
キャラクターだねみたいなことになるわけですよ。よ、出ましたみたいな。
また来て、遅れたねっていう。
本当は、ついてるんですと。
ああ。
もうこのキャラだから。
はいはいはい。
入るの、伺ってますと。俺が一番最後に行かなきゃダメだからと。たまにちょっと遅れる人とかいると、その人が入るのを見てからです。
最後に入るようにしてます。
そうそうそう。それで20分になっちゃうこともあると。
何の気遣いだ。
俺が怒られればみんながまとまるじゃないかと。
ああ。
そういうことですよ。
みんなをがっかりさせちゃいけないと思って。
そうそうそうそう。期待を一心に受けてましたから。タ
レコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月19日、朝日新聞。ほうれん草550キロ盗難。群馬県太田市内の農家で4月上旬から収穫する直前だったほうれん草が相次いで大量に盗まれました。少なくとも軽トラック3台分約550キロで被害総額は数十万円に上ると言います。太田署が窃盗事件として捜査し夜間パトロールを強化するなどしています。太田市の農家の男性67歳は13日朝、収穫のため畑を訪れてハウスの中を見ると、島内の土がほぼ剥き出しに、
うん。
まだ収穫時期ではない小さな株はそのまま残されていたということです。
うん、
あまりに綺麗に刈られていて素人とは思えない。丹精込めて育てたものを収穫間際に盗まれたのは辛い、と語りました、
うん。
隣接する別の農家の男性69歳のハウスでも約200キロのほうれん草が盗まれている。別の畑から盗んだと見られるスイカをハウスの中で食べたような跡もあったということです。金銭的によりも精神的なショックの方が大きいと肩を落として語ったということです。
手慣れすぎでしょ、それ。
ちょっとね、うん。片手間っぽい雰囲気すらある。
いやー、スイカまでどっかで盗んできていると。
だからこれも別の農家から取ってきてるんでしょうね。
途中で食べるってすごい、ね。
水分補給ですよね。
どんな余裕だよっていう。
やっぱハウスの中で長く働くと水分が足りないんで。
ああ、そうか。
うん。心でいっぱい入れとこうって感じでね。
すごいね、これ。
これはひどいね。農作物泥棒はちょっと派手さを増してて厳しいですね。
そのさ、100キロ単位ですからね。
そうそう。
最近は。
いや、昔からほら、北海道のジャガイモ何トン盗まれましたみたいな話は聞くけどね。全国各地でポツポツ100キロ単位みたいなのが出てくるようになってきましたね。
いや、なんかさ、なんですかね、その結局もう販売ができるっていうことになっちゃってるのがいけないんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
さばけないはずなんだよね、その何百キロ
って。さばけるようになったのが原因か。
多分。やっぱネットじゃないですか。
そうだね。きっとそうです。
ネットで売る。
うん。最近ほら、農家から直接買うアプリとかもあるもんね。
ああ、だから、あれじゃない。丹精込めて育てましたみたいな。
そうそうそうそう。
ことが書いてあるんですよ、多分、そこには。かなりね、怪しいですよね。
ほっかむりかぶって写真には写ってるけどもと。
うん。
うん。汗なんか一粒も書いてないっていうね。
まあ、スイカ食べたりはしましたけどね。収穫で汗は流したけれども。
そうだね。
育ててはいません。
いませんね。苗なんか見たこともないっていう、ね。
あれですよね。何ができてるかなと思って初めて、あ、ほうれん草だってな、分かったってレベルですから。
すごい育ててるものがバラバラ。
だから何ですか、まあ、ある意味、みんな、次は何が来るだろうと期待していると。
あ、びっくり箱みたいなね。
マルチ農家ですって書いてあるんです。もしくはなんか最近だとなんかこう、リクエストお待ちしてますと。次は何がいいですかとか言い始めるんですよ。YouTube のなんかコメント欄に書いてくださいとか言って。
リクエスト募集。
そう。ほうれん草、ほうれん草みたいな。わかりましたみたいな。頑張りますみたいな。お前今からじゃ間に合わないだろう。
それもみんなうすうすわかってるよね。
わかってるね。
4月19日、神戸新聞。飲酒運転で逮捕の男、眠り始めて供述が取れず。
うん
兵庫県警長田署は19日、酒気帯び運転の疑いで男24歳を現行犯逮捕しました、
うん。
署によると、男が信号待ちの車に追突して容疑が発覚。逮捕後、署で供述を取ろうとしましたが、眠たいと言って座ったまま眠り始めたため、容疑に対する認否は不明だということです。
いや、もうその時点で有罪だろう。誰が見てもだよっていうことだよ。
確実だってことですね、これはね。うん。ね、飲んでたのは間違いないってのがもうこれで証拠になります
ね。酩酊状態ってことですもんね、だって。
そうですね。もう喋れないぐらいですからね。
そりゃ無理だよ。
こういう場合はどうすんのかな？一日二日経ってからもう一回やり直すのかね。
まあ、一応意識がない時にやるわけにいかないからね。
ねえ。そうなると、供述の信頼性みたいなものが若干薄れてくるわけだね。
まあ日数も経っちゃうしね。
覚えてませんみたいな。
だからそのまあこの状態でも意識がない状態でもなんか電極とかを頭に乗せんじゃないですか。ポリグラフ検査みたいな。
イエスノーをね。
うん、無意識にも答えれるはずだみたいな。
はいはいはいはい。
もしくは夢判断っていう可能性もありますけど。起こして今何が見えましたかって言って、ビールジョッキみたいな。アウトみたいな。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、CNN。胸を撃たれた女性、命拾いする。
うん。
カナダのトロントで至近距離から銃弾を浴びた女性が、胸に埋め込まれていたシリコンバッグのおかげで一命を取り留めていたという症例が、このほど医学誌に報告されました、
うん。
胸のシリコンバッグに命が救われた症例が報告されたのは初めてだったということです。
うん、
医師によると被害者は30歳の女性で、事件は2018年に発生。詳しい経緯は不明ですが、胸を撃たれて自力で近くの救急外来を受診したということです、
うん。
その時には話もできる状態だったということです、
うん。
銃弾は左の胸に当たって胸骨を突き抜けて右側の肋骨を砕いていました、シリコンバッグのおかげで銃弾が逸れて心臓などの臓器に当たらずに済んだと見られています。もしも銃弾が胸を突き抜けていれば命を脅かすような怪我をしていただろうと医師は振り返っています、
うん。
女性の右胸の下からは銃弾のような物体が見つかっていて、女性が誰に銃撃されたのかは不明で、使われた銃も見つからなかったということです。なるほどね。
すごいね、これ。
要はだから、突き抜けたとかじゃなくって、
うん、
そのバッグのおかげで重要な場所を避けられたと。
ボヨンみたいになったってことですよね。
ボヨンなのかね。
なんじゃないね、やっぱり。
余計な抵抗が生まれて、ちょっとずれた感じですよね。
うん、ああ、
うん。
そういうことか。
バチンとかではないです。で
もこれでいくとですよ。
うん。
包茎手術受けてなくても、
うん。
もともとすごい巨乳だったら救われる可能性が高いってことですかね。
まあ 1% ぐらいは上がるんじゃない？
干渉剤がいっぱい入ってるみたいなことですから。
そうそうそう。すごい巨漢の人が助かるみたいな話ですよね。
うん、ああ、そうかそうかそうか。
うん。
そうだよね。だから。まあ、でもこれは、だからあれいいんじゃないですか。その、防弾。
うん。
ブレッドプルーフおっぱいみたいな感じで売り出せば。防弾ジャケットとかは古いと。ね、脱いじゃったら一緒ですからと。はい、いつでも守ってくれるのはこれですっていう。
これがライフジャケットだ。
そうそうそうそうそう。これは結構いいんじゃないですか。
その代わりかなり重いですっていうね。うん。あともう一生 CT 検査は受けられませんっていう感じになると思うんですけど。
ま、ね、あ、どう、よ、結果良かったからいいですけどね。
あれか、でも、片栗粉溶いた水で大ラタンシー現象ってのがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
衝撃が加わるとカチンとなるやつ。
カチンって、あれに近いのかな。
ああいうのにした方がいいんだね。
あ、加わると硬くなるの、その瞬間ね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
こういうシリコンバッグに入ってんのは大抵生理食塩水みたいなさ。
うんうんうん。
多分体に、漏れても体に害がないみたいな。
うんうんうん。
だ、害がない片栗粉的なものをね。
ああ、でも、問題はですね。
はい。
激しく揉まれた時硬くなるっていうのは。あれってなりますよね。
お前。
硬すぎるみたいな。石のようだみたいな。
戻らないっていう。
そうそうそう。若干、こう、なんかロボット的な感じになっちゃいますよね。
そうだね。うん、形状記憶っぽいもんね。
そうそう。
うん。
まさかアンドロイドみたいな。な
まあ、ある意味アンドロイドですけどね。
うん、まあそこだけを見ればね。
後からこう、中身を入れ替えられるようにしたらいいんじゃない？
チャックがあるんですか？
チャックが、 ポンプみたいなさ、注入口があって、今日は硬い気分だな、みたいな。
ああ。
危ないとこ行くから今日は固めにしとこう、みたいな。
アフガニスタンに赴くので、ちょっとこう、鉛タイプ。
その女は一体何の任務でっていうね。
女スパイだけですよ、それ、喜ぶのは。色仕掛けもありますから、それはね、いろいろ使い道あるかもしれない。
そうだね。うん、揉まれるよりも撃たれる可能性が高い時にね。
高いね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、産経新聞。特殊詐欺の受け子を逮捕。
うん。
警察官などになりすまして、80代の男性からキャッシュカードを盗んだとして、大阪府警捜査2課などは22日、窃盗容疑で容疑者20歳を現行犯逮捕したと発表しました。
うん。
同課によると、21日に、特殊詐欺と見られる不審電話が多発したことから捜査員が警戒。駅で容疑者の行動が不審だったため追跡し、男性宅から出たところで声をかけました。
うん。
容疑者は首に身分証などを入れるプラスチックケースをかけていて、偽の身分証を入れていたと見られていましたが、声をかけた後にこれを食べたと見られ、口を動かしている様子を見た捜査員が尋ねると食べましたなどと話したということです。
あ、もう見つかったと思ったってこと？
そう、終わったからかもしんないけどね。
ああ。
うん。
すごいね、それで、ね。要はそういう風に指示を受けてんだよ。
あ、そうか、その可能性はあるね。
終わったらお前はこれを飲み込むんだと。
うん。
まあ確かに証拠になるもんね。
もう金を受け取った瞬間からね。あらゆる証拠っぽいものを隠滅していこうっていう。
それは、なんかこう、火をつけるとかじゃダメなんだ。とかね、思いますけどね。その、100均で売ってるなんかシュレッダーハサミとかじゃダメなのかとかね。
もちろんね。そのぐらいだったらもう余裕で復元されますからね。
ああ、やっぱり、飲み込まないと。
飲み込む、もう咀嚼して飲み込むレベルじゃないとダメなんでしょうね。
なるほどね。
なるほどね。だから初めから食べられる素材で作っておいた方が楽だね。
ふ菓子みたいなやつ駄菓子でありますよね。なんかね、白っぽいお菓子みたいな。
ふ菓子ではさすがに無理ですけど。
なんかあるじゃん、うん。
食べられる紙ですよね。
ああ、そういうやつ。うん、
まあ、もともとただの繊維ですから食べようと思えば食べられますけどもね。
私のおやつですって言い張れるもんね。
あ、私はこういうおやつをいつも食べてます。
そうそう。何を食べたんだよ、おやつですって言えるから。そういう意味ではおかしくないですもんね。
ケーキの上に乗ってるプレートみたいなね。
そうそうそうそう。チョコでできてるんだ、ね。
できてる。チョコペンで書いてるっていう。
それがいいよね。
証明写真もチョコです。
すごいリアルに絵を描いてるとこ、チョコで。
めっちゃリアルです。
点描画みたいなことでしょ。
4月22日、関西テレビ、大阪府警、警察官を逮捕。
ん？
大阪府警城東警察署に勤務する21歳の巡査が、中学生と小学生の兄弟が拾って届け出た1万円を横領した疑いで逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは大阪府城東警察署地域課の巡査容疑者21歳です。警察によると容疑者は今月16日、路上を一人でパトロール中に14歳の中学生と11歳の児童の兄弟に呼び止められて、近くで拾った1万円札を渡されました。
うん。
容疑者は兄弟の住所や名前を聞き取りましたが、そのまま1万円を着服したということです。兄弟から話を聞いた保護者が警察からの連絡がないことを不審に思って警察に電話したところで、1万円が重篤物として手続きされていないことが分かり、当日の勤務状況から容疑者が浮上したということです。容疑者は調べに対し、届けてくれた子供に対して申し訳ない気持ちでいっぱいです、などと容疑を認めているということです。小銭じゃねえんだから。
いやー、これはちょっとさ、子供のその、教育上ね、
よろしくないですよね。
また反面教師ですよね。もう所長はその言葉しかないですよ、
ね。ないですよ。言える言葉はね。
たとえ警官であったとしても、盗みをしたら泥棒だっていう、逮捕だってことで、まあ確かに分かりやすい例ですよね。
間違いはないんですよ、
ね。間違いないよね。
またほら子供もさ、その小銭とかだったらさすがに、諦めると思うんですけど、お札になると1割返ってくる説がね。
そうかそうか。
うん。結構ワクワクすると思うんですよ。
多分出てこなければ、もらえるしね、
うん。そうそうそうそう。お母さんも言うと思うんですよ。 よかったね。じゃあ、もし帰ってこなかったらもらえるかもよって。
うん。なんかそれでもさ、お母さんが乗り気で確認してる感も完全にこれで何を買おうかしら感が出てます。
きっと帰ってこないからね。臨時収入だわっていう感じの。
そう。
うん。
で、じゃなきゃ確認の電話入れないでしょ、なかなか。
あなた、こういう紙に名前書いた？子供に確認したと思うんですよ、ね。
ああ、そうか、そうか。
うん。え、書いてないよ、僕。
ああ、そうなると
。え、そんなことは。じゃあ、うちに連絡が来ないじゃない。
そういうことか。
となると、警察のレッツコールですよね。
結構、積極的なお母さんですよね。
となると積極的ですよ、
ね。うん、普通はなんかもう届けたことで完結していれば別に、うん、あとはもう事務処理、むしろその、めんどくさいことは嫌だから、ほっといてくれってなると思うんですが。
いいことしたねでおしまいっていうね。
まあだからこの1万円をどう捉えるかなんだよね。うん、
ああ、なるほど。
これからなんか、1000万とかだと確かに電話するかもしれない、ね。
ああ、もちろんそうですよね。
うん。100万もまあそうかもしれないと。で、1万は人によるけりみたいなことですよ
ね。その辺の観念がしっかりしたお母様っていうね。
うん。
このお母さんだったら1円でも言ってたかもしれないね。うん。家計もしっかりしてそうです。
いやー、恐ろしいですね。やっぱ市民の目は厳しいなってい
う。ああ、そうですよ。やっぱ市民が監督してないとね。
うん。
我々が主権ですから。
これは実はおとり捜査かもしれません。
お。
拾ったと言っている1万円ではなく、
お。
市民がこう投資をしてるわけですよ。だからこれで、まあ、ちゃんと警察はこれを処理するんかなっていう、市民活動かなのかもしれませんよね。
罠なんだ。
かかったぞっていう。
あいつパクったぞ
そうそうそう。オンブズマンたちなのかもしれません、ね。
よく見ると1万円に名前書いてあるけど。
そうそうそうそう。番号控えてるっていうね。子供を使って、
あいつ使ったぞっていう、ね。
そう。恐ろしいですね、うん、これ。所長からもなんか出るんじゃないですか、一斉に。気をつけろって。
あ、市民が見張ってるぞ。
そうそうそうそう。
もう、ビッグブラザーじゃないんだね。
うん。
見てるのはね。
見てるのは違うんです。
小さい色とりどりの目が見てますね。
怖いですね。
はい。4月24日、NHK。警察官、捜査怠り処分。
ん？
埼玉県の吉川警察署の58歳の警部補が去年11月、自転車を盗んだと申告した容疑者に対して、元の場所に戻しておけと指示して、必要な捜査を怠ったとして、停職の懲戒処分を受けました。警察によると、この警部補は去年11月、市内の店舗から商品を万引きした疑いがある男から事情を聞いた際に、乗っている自転車は盗んだものだと自己申告を受けたにもかかわらず、元の場所に戻しておけと指示したということです。万引きについては、店が被害届を出さず、男は8日後、同じ自転車に乗っていたところを別の警察官に見つかり、窃盗の疑いで逮捕されたということです。その際に、警部補とのやり取りを明かしていたということで、埼玉県警本部は、警察官の信用を失墜させる行為だとして24日付で停職3ヶ月の懲戒処分にしました。警部補は依願退職したということです。
なるほど。いや、それはさ、返さなかったやつが悪いよね。
まあ悪いんですけどね。
せっかく警部補は信じてくれたのに、
そうそうそうそう、
再度のチャンスをくれたのに、
うん、
それはやっぱり生かさなかったんですから、これはダメだよやっぱり。
まあどっちもどっちなんだけど、盗んだやつも悪いし、ほっといたやつも悪いんです。仕事なんだから。
いや私はちょっと人情派だと思ったんだけどね。
店も今回はいいって言ってるからと。
そうそうそうそう。うん、
その自転車は返しておけよ。
そうそうそうそう。
それでお目こぼししてやるっていうね。
そうそうそうそう。
と思ったのにですよ。8日後にまだ乗ってたっていうね。
で、そこがダメだよね。
なるほど。じゃあ、この人は裏切られた気分だと。
そうだよ。
いうことか。
ショックを受けてるはずだよ。
俺の目も曇っちまったなと。
そう。だから退職ですよね。
ああ、もうこれでやっていけないと。
うん、そうそうそうそう。
人情デカとしてはやっていけないってことですよね。
そう。
もう非常な世の中だと。
そうだね。そういうもので人が更生するっていうのは今までの世の中あったんだけども。
はいはい。
ダメだと。世の中を信用できないよ、俺はと。
なるほどね。
そういうことなんじゃ。
こんな世の中では今まで通りのおまわりさんをやっていけない。はい、
AI デカみたいなやつしか活躍しないんだと。
冷酷な刑事ばっかりになるんだろう、どうせ。
そういうことだよ。 みんなあのスカウターみたいのつけてて、もう自転車を常にこう、どっから盗んだかパパパパパって出るような。
ああ、なるほどね。
そういうやつですよね。
デジタルデカになっちまいやがってよ。
そう。盗んだことが重要なんじゃない。なぜ盗んだかだっていうね、人情派の考えがもうもはや通用しないわけです。
通用しない。
うん。
てかまあそれは本来警察の仕事ではない。
病気のおっかさんの病院にね、行くために盗んだのかもしれないなと、人情派は考えるわけですよ。
考えすぎだよね。4月25日、琉球新報。ポニーを返さない暴力団組長を逮捕。宜野湾署と県警組織犯罪対策課は23日、70代の男性から小型馬のポニー1頭30万円相当を借り受けて男性からの返還要求に応じなかったとして、指定暴力団の総長66歳を横領容疑で逮捕しました。県警は同日、組事務所など関係先5カ所を家宅捜索しましたが、ポニーは発見できず、引き続き行方を追っています。
あら。
県警によると、総長は19年の6月頃に知り合いを通じて目的が不明のままポニーを借り受け、その後は返還の意思を示しませんでした。調べに対し、ポニーは誰かに連れて行かれた。馬はもらったもので知人が売った、などと供述しているということです。
なんだこれ。やっぱり乗ってるんでしょうね、ポニーに。
乗ったんですかね。ポニー割と体荷重低いんですけど。
まあでも、欲しがるんですからね。
なんでしょうかね、お孫さんのためとかそういうことですかね。
いやー、なんかあれじゃないの、はい、その、幼い日々の記憶が、蘇ってきちゃって、
はいはいはい、
今俺に必要なのはポニーだと。
馬じゃないんだと。
あの体験が、もう一回したいっていうことで。
あのポニー牧場で乗ったやつ、
ね、うん。
うん。
ちょっとセンチメンタルになっちゃってんじゃないですか。
あ、じゃあもうこの組はおしまいですね。
ちょっとね、ちょっと組長心配ですね。
おじきがこの状態だとね。
確かに、
ね、うん。おじきポニー乗りたくてしょうがないっていうことを言ってるわけですから、これはもうどうでもないですよね。
もうちょっと、なんですかね。それで、今いないっていうのもちょっとね。
ねえ、どっか行っちゃったんですよ。
隠してんのか。
逃がしたんじゃない
か。ああ、そういうことか。
ねえ。ひとしきり乗った後に、我に帰ったらやっぱ返そうと。
うん。うん、自然に返したのかもしれないね。
かもしれないね。
うん、
まあ沖縄にはもともと馬いたのかな。
うん、いやー、これちょっと、すごいね。いや、馬主っていうのはね、結構ね、そう、やっぱ高いものですから、そういう組長が欲しがってもおかしくはないです
よ、はいはい。そうそう、サラブレッドみたいのはまあありかなと思うんですけどね。
まあ馬ってでも、キーから乗るの危ないですからね。
まあもちろんね、経験ない人は無理ですよ。
そう考えるとやっぱり身の丈を知ってるという。
あ、俺にはポニーぐらいが。
初心者だからっていう。もしかしたらステップアップを考えてるかもしれないね。そのちょっとずつ。
なるほどね。
うん。
うん。これに乗れたら次は。
そうそう。まあ、うまく乗れなかったんでしょうね。
そうだね。ポニーさえっていうね。
多分、逃げちゃったんだよね。おっとっとっとって言ってる時に逃げられちゃ
った。そのまま走って行ってしまったっていう、うん。言い訳ができないから。
そう。うん、誰かが連れてっちゃったっていう。
もうそんなのはメンツにかけて言えないからね。うん、連れて行かれたって言い訳するしかないです。
これ完全に子供の言い訳ですけどね。知らないおじさんが持ってっちゃったっていう。
乗ってっちゃったんだよ。
そう。これは大変心配ですね、もんね。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
今週はだいぶ少ないんで、全部まとめてありますわ。
やっぱり自粛してるってことですね。
まあ、そうでしょうね。緊急事態宣言の効果が出てると言っていいんじゃないですか。
唯一良い効果なんじゃないですかね。
そうですね、
まあ。ポジティブな効果が出てますよね。
まあ、ちょっとね、子供さんたちは外に遊びに行けなくて、ちょっと悲しいかもしれないですけど。
うん。
まずは意味不明言動系。
はい。
4月22日、長崎県。午後5時頃。路上で。児童らが男からいいものをあげるからこっちにおいでと声をかけられて、おもちゃの蛇を投げつけられる事案が発生しました。ゴム蛇ブームですよね。
まああれなんじゃないですかね。
はい。
あの やっぱり自粛疲れじゃないですかね。いや、やることないから家とか、まあ、掃除しますよ、みんな。
ああ、はいはい。
したらもうなんか、いろんなもん、不要なものが出てきたな、と。
ああ、なるほどね。
ちょっとこれ、驚かせてやろうっていうことになっちゃったんです
かね。俺が驚いた、このおもちゃをね。
そうそうそう。うん。
多分5、60年前ぐらいに流行ったであろうおもちゃを。うん。よく原型保ってたなっていうね。
そう。
うん。
そうなんじゃないですか。
よく加水分解していなかったなっていう。このゴムの蛇のおもちゃをね。
いや、なんかでもね、ほら、不要、なんですか、粗大ゴミとかすごい増えてるって言いますから。
ああ、そうですね。
それの流れじゃないですか、これも。一種。不要品出てきたっていうこと。
そうだね。
うん、
捨てるぐらいだったら子供にあげようみたいな感じもあるかもしれない、ね。
そうそうそうそう。はい。
まあ多分一発で見抜かれて。見向きもされなかったんだと思いますけど。
まあ昔のやつだと思うんでね、やっぱりリアリティも低いと思う。
ちょっとクオリティもね、きっと低かったからね。
多分ね、昔のやつですから低い。ね。
うんうんうん。多分ね、目とかランランとしてたと思うんだよね。うん、舌が出てるとかね。
ああ、ありがちな。ありがちなやつだ。
続いて声かけ。4月23日、東京都、午後3時10分頃。路上で、小学生が帰宅途中、不審なものに。ねえ君、女性器について知っている？調べて3日後、ここに来てね。と声をかけられた、ということです。
宿題提供親父。いや、タイムリーですね。今、自宅学習のね。
そうです、ね。
重要性が問われてる中。
在宅で調べろと。
確かに、補体は漏れてますよ。正直、その、オンラインカリキュラムから落ちてると思って。
なるほどね。
うん。
体育とともに補体は漏れてるでしょうね。
やっぱり、ここは自主的におじさんが回らないと。
はいはいはい。理解度が下がってしまうっていう、
ね。
取り残される子供がっていうね。
ダメだってこと。もうそれでもそうですよね。その性教育だってね、このブランク期間があっちゃいけないわけですから、
もちろん
ないものね、
うん。もしかしたら15年後ぐらいにまた少子化が起きるかもしれないわけですから。
そうそう。
うん、性犯罪も増えるかもしれない。
そこを担保するおじさん
と。おじさん。
まあでも、何ですか、3日後に警察とが張り込んだ状態で行くべきですよ、
ね。あ、そう、もちろんそれはね。調べるのは調べるとして。
そうだね。みんな配置についた状態で3日後に行くべきですよね。
4月29日、宮崎県、午後4時頃。公園で遊んでいた小学生2名が、自転車に乗った男から、埋めた亀を見に行こう、などと声をかけられる事案が発生しました。
ダメだよね、亀を埋めては。
亀を助けずに埋めたんですかね、これはね。
それは竜宮城には行けません、
ね。行けないです。もしかしたらゾンビタートルみたいなのが行ける、竜宮城もあるのかもしれませんけどね。うん、
もしかガメラ的なものをやっつけたってことなんです
ね。お
埋めたというのは。
処分したってことですよね、それはね。
東京湾にっていうことかもしれない、ね。
ここ宮崎だけどね。
ああ、そうですか。
うん。
でも、亀、ちょっとね。
イルカを埋めて骨格標本を作るみたいのはちょっとロマンチックですけどね。
うん、でもそれを突然言われて、ときめかないですけど
ね。ときめかないですよね。うん、4月30日、宮城県、午前10時15分頃、路上で通行中の小学生に男が咳をした後、俺は2週間前にコロナにかかったから早く行けと声をかける事案が発生しました。一見最近よくいる俺はコロナだおじさんかと思うじゃないですか。
うん。
違うんですよ。
うん。
逃げろと。
ああ。我慢しようとしたけど出ちゃったと。
出ちゃった。まだ微量にウイルスが出るかもしれないと。
なるほど。
もう PCR 陰性だけどもと。
うん。
まだちょっと残ってる可能性があるから、この場から早く離れるおじさんです。
すごいですね、これね。
これサバイバーの言葉ですよ。
なんかこう、便利な機能になっちゃってますけどね、そうそうね。
ああ、そうね。
ちょっとどけどけどけみたいな感じですけどね。ね、
まあなんかそう言っときゃいいだろう的なところはあるよね。
ちょっと嫌ですけどね、う
ん、で。本当は家の近所にガキがタムロするのが気に入らないおじさんの可能性もあるからね。うん、
そうだね。確かに、それはあり得るな。
そして、露出その他まとめて。4月28日、大阪、午後11時30分頃。 自転車で帰宅途中の女性に対して、花壇に座って陰部を露出していた男が、見たなと声をかけてくる事案が発生しました。
メルヘンおじさん。
花壇ね。
だからその、なんですか、新しいニュータイプの生け花な。なんかこう、なぜか、キノコを植えてみたみたいな感じ。
そうだね。
うん。
キノコリウムがちょっとブーム来てるらしいぞ、みたいなね。うん。ただね、かなり感染症が心配だね。
そうだね。
うん。土壌は危ないね。うん。
これはちょっとな、
これはまあちょっと腐って落ちてもしょうがないですね。
うん。
陰茎に花壇 S を巻くっていうのもありですよね。うん。HB101 でもいいですけども。
ああ、いいかもしれないですね。元気になりますって。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
シリコンの。
あ、はいはい。
ありましたね。
シリコンがあったおかげで助かった女性ね。
ああ、そうそう、防弾になったっていう。
まあ、防弾っていうか、まあ、長弾ですよね。
ああ、そうかそうか。
うん、それだっていう人ですよ。
いましたけども、
はい。
あれはその、ディフェンスの方じゃないですか。
そうですね。
守ったってことで。
うん。
逆に言えば、オフェンスにもなり得るんじゃないかって気がしたんだ。
ああ、なるほど。
結構な、硬いものを入れてれば、
うん、
ハイジャックとかできんじゃないかなと。
パイロットにおっぱいを突きつけてね。
おっぱいパンチを。
漫画でしか見たことないやつね。うん。ボインアタックですよ。
うん。
しかも致命傷になりうるやつね。
そうそうそうそう。まあ、鼻の骨ぐらい折れますよね。折れる。簡単にね。
うん。
で、これを見せればさ、
はい、
副機長も従うでしょ、さ
すが。そうですね。この折れた鼻を見ろっていうね。
そうそうそう。
お前の長い鼻がこうなりたくなかったらっていうね。
そうそうそう。挟まれたいっていうのがいいっていうね。
なんでアバズレ口調なのかね。わかりませんけど、まあそういう喋りですよね。うん。
だからちょっとこう、なんですか、空港のセキュリティとか、うん、ちょっとこの視点を入れておかないと。
そうですよね。そろそろだから鉄じゃなくても硬いものってのいっぱいありますからね。
うん、
うん。うん。殴れればいいわけですから。
そうだよね。
そうなるとこういう危険も出てくるわけですね。
いや、そうですよ。逆に、その空港って意味で、ほら、今話題の金塊だってさ、
はいはい、
入れちゃう人もいるかもしれないしね。
あ、まあ、ブラの中には入れてましたけど、
本当の中に。
本当の中はまだいないですからね。うん、
すごいでかいだけですっていうね。まあ別にシリコンじゃなく、私はお金持ちだから金を入れましたもん。ありえますからね。別にいいっちゃいいんで。
まあそれは自己責任ですけどね。うん、
なので、ね、密輸ではないって言い切れるかもしれない。
ね、まあアフロダイエースかって感じですけど。うん、いつからマジンガー Z みたいなおっぱいロケットになったんだっていう感じですけど。うん、
いやー、ちょっとパートナーがそういう好みでっていうね。
まあまあまあまあ、それもなしではないです、
ね。うん。
まあ、あとは入れてほしいのはお尻ですよ、ね。ほら、ブラジルあたりだとお尻にもいっぱい入れてる人いるじゃん。
あ、そうです、そうです。ね、聞きます、
ね。ブンブンみたいなさ。
うん。
ね。そのうちお尻に打たれて助かった人みたいなのも出るんでしょ、ね、きっとね。挟んだみたいなね。
そういうハイジャック軍団嫌ですよね。
ああ。各所に入ってる。
そうそうそう。おっぱいの人もいれば、
はい、
お尻の人もいるわけですよ。乳
首だけの人もいる。
何に使うんだよ。あ、針のように攻撃するんだ。
尖ってんだね、すごく。
尖ってるから。
結構日常生活が不便だと思うけどね。
いいんです、もう。そういう集団だから。
はい。レースのブラはできないけどね。
そうなんだよね。うん、
そういうね、飛行機だけはごめんだぜ的なね。
特攻野郎 A チームみたいになってます、ね。
なってます。
一部ね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。